拝への招きの言葉。私が私の群れを養い、憩わせると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし、肥えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の120番、賛美歌2編の41番、これの1節だけを賛美いたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文6番、詩編第23編。花子金井教会の別冊講読文では6ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文の5ページです。詩編の23編を講読いたします。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、
憩いの水のほとりに伴い、
魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。
死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの道、あなたの杖、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてくださる。
命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。昆虫を与えられました聖書の言葉に共に聞きましょう。 マタイによる福音書の第9章32節から38節、新共同訳新約聖書の16ページです。マタイによる福音書9章32節以下、二人が出て行くと、悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエスのところに連れられてきた。悪霊が追い出されると口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかしファリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の造り主、全能の父なる神様、あなた様の恵みによって、今日もまた新しい主の日の朝を私たちの生涯にお与えくださってありがとうございます。大変暑い8月が過ぎていますが、あなた様は日々大きな愛のうちに私たちを置いてくださっています。しかし私たちはあなたに背き、命の道を外れ、語るべき時に沈黙し、沈黙すべき時に語り、なすべきことを行わず、なすべきでないことをして過ごしてしまいます。主よ、どうぞ憐れんでください。この礼拝からもう一度神の子としての歩みを始めさせてください。私たちは今それぞれの自宅で礼拝をお捧げしています。あなたの御名によって祈るとき、どこにおいてもあなたはその祈りと交わりの輪の中にいらしてくださいます。愛なる神様、今この時私たちと共にいらしてください。この朝、全世界の礼拝で全ての説教者を通して喜びの知らせをお伝えください。世界の主よ、この世界を憐れんでください。どうかコロナウイルス感染拡大が止まり、感染している方々に必要な医療と助けが与えられますように、治療のために献身的にお働きになっていらっしゃる医療従事者の方々をどうぞお守りください。神様、昨日は8月15日、75年目の敗戦記念日を迎え、同じ過ちを再び繰り返さないよう、あなたの平和が来ることを祈りました。平和の主よ、どうぞ十字架の犠牲によってすべての敵意を滅ぼしてくださるイエス様の平和をこの世界にお与えください。私たちは弱く小さなものですが、どうぞあなたの平和の道具とならせてください。憐れみの主よ、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。病床にある方々、弱いを重ねるゆえの労苦を味わっている方々、病院での検査を控えておられる方、介護や育児を頑張っておられる方々、愛する者を天に送り悲しみのうちにいる方々、この暑さの中外のお仕事を頑張っている方々、そして今御前に礼拝するお一人お一人に、それぞれの人生の課題と重荷があります。重荷を下ろす場所があることを今日また思い出させてください。私たちの喜びも悲しみも生も死もすべてあなたはご存知です。どうぞ私たちがあなたの御言葉に耳を傾け、いつもあなたに祈り、あなたの愛の中を生きることができますように。子供たちを祝福なさる主イエス様、感染防止のために子供たちを思い切り夏休みを楽しむことができないかもしれませんが、どうか子どもたちが 事故や怪我から守られますように。学生たちがイレギュラーの日々の中でも必要な学びを与えられますように。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日の聖書には、悪霊に取りつかれて口の聞けない人が出てきました。先週は目の見えない二人の人がイエス様に癒されたという出来事でした。目の不自由な人と口の聞けない人、この人たちがイエス様によって癒されるという出来事は、福音書記者マタイが旧約聖書からのつながりにおいて証言していることです。旧約聖書のイザヤ書35章にこのような言葉があります。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。これは、やがて救い主が来た時に、このような神様の御業が起こりますと、預言者が約束していたことです。その旧約の約束が、今、イエス・キリストによって事実となったとマタイは証言しているのです。マタイはイエス様の救いの御業を記しつつ、そこにいた人々の反応には二通りあったと語ります。今日の33節、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。神様の民とされているイスラエル、そのイスラエルでこれまでに起こったことがないような素晴らしい御業がイエス様によって行われた。まさに旧約でずっと約束されていた神の救いがこの方によって実現し始めたんだと喜んだ人々がいた。しかし同時に全く別の反応もあったのです。34節です。しかしパリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。イエス様が悪霊を追い出しているのは、イエス自身が悪霊の頭、悪霊の親分だから、その命令に子分が従っているのだというのです。イエス様の御業に神の救いを見た人々と、全く逆にイエス様に敵対する姿勢を固めてゆくパリサイ派の人々、対照的な違いをマタイは際立たせています。今聖書を通してイエス様の出来事を聞いている私たちは、どちらのように応答していくでしょうか。今日の35節で、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒されたと書かれていますね。実はこれと同じ言葉が4章でも記されていたのです。4章の23節ですが、イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された、こういう言葉がありました。聖書ではこのように同じ言葉で枠組みの形を取ることがあります。サンドイッチのような感じです。サンドイッチをイメージしていただくと、4章23節と今日の9章の35節の同じ言葉がパンです。その中に記されていた出来事を挟み込んでいるのです。その中身は、パンの中身は5章から9章です。どういう内容だったかというと、まず5章から7章は三条の説教、つまりイエス様の言葉でした。そして 8章9章はイエス様のなさった御業でした。マタイがこの主の言葉と主の御業をサンドイッチに挟んでいるのは、言葉と御業が切り離されてはならないものだからです。イエス様は山上の説教で神の国のお話をなさいました。その時に何度も繰り返されていらしたのは、神様はあなた方の天の父なのですということでした。天の父はあなた方が願い求める前からあなた方に必要なものをご存知で、ふさわしい時にふさわしい形で与えてくださる方ですよ。そして三条の説教の中心である主の祈り、神様を知らない異邦人たちは言葉数多くなければ聞いてもらえないと思っているけれども、あなたたちは天におられる私たちのお父さんと信頼して祈ってよいのですよと教えてくださいました。本来神様をお父さんと呼ぶことができるのは神の一人子イエス様お一人だけのはず。けれどもそのイエス様が人となってこの世に来てくださり、罪人の罪を代わりに背負ってくださいました。そして私たちを神の子としてくださった、このような恵みの御言葉を主はお語りくださったのでした。この御言葉を具体的に表されたのが8章9章の癒しの御業です。イエス様の癒しはすごい力を示して人々を従わせるためのものではありません。悲しみの中で立ち上がる力を失っている人がイエス様によって力づけられて自分の足で立ち歩くことができるようになっていくため、心の目が塞がれて本当に見るべき神様の愛を見ることができなくなっている人が信仰の目を開かれて神の愛を見つめるようになるため、心に重くのしかかっている問題があって口を開くことができない、言葉を失っている人が神様を褒めたたえる言葉を与えられていくため、まさに私たちのために主は御業を行われるのです。このイエス様の言葉と御業に救いを見るか、あるいは見ることができないでイエス様を否定していくか、人々には二通りの反応がありました。サンドイッチを食べて神様ありがとうございますと恵みを受け入れる人と、こんなの美味しくないと吐き出す人とがあるのです。34節で、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出している、このように言われてイエス様は侮辱されて罵られました。そんな人々をご覧になってイエス様はどうされたでしょうか。36節以下をもう一度読んでみましょう。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。主を侮辱し罵る人々を深く哀れまれたというのです。飼い主のいない羊のよう、聖書には神様を羊飼いに、そして人間を羊に例える言葉が数多くあります。先ほど購読しました詩編23編、これは礼拝の最初の賛美歌でも歌いましたけれども、ここでは羊飼いとしての神様と羊としての私たちを歌っています。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。羊の群れと羊を養う羊飼い、聖書の世界では見慣れた光景です。なんとなくのどかで平和な風景を思い浮かべます。しかし実際には雨風の強い日もあれば野獣に襲われる危険な日もあります。パレスチナのような険しい地形の場合、 羊飼いは自分が危険な道の先頭に立って安全な道を探して歩かねばなりません。羊はその羊飼いの声を聞いてついていかないと危険だらけなのです。羊は弱くて目も悪く、水のある場所もわからなくて、道に迷いやすく転びやすいです。羊はその存在のすべてを羊飼いに追っています。ですから羊飼いから離れた羊には生きていく保証がないのです。主は私の羊飼いと告白することは、自分がまさに弱い羊であること、羊飼いなしには生きられないことの告白です。羊飼いである主は私たちを青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴ってくださる。死の影の谷を行く時も共にいてくださる。私たちを守り力づけてくださる。この羊飼いなしには羊は生きられないものなのです。イエス様は他の福音書で、私があなたたちの唯一の羊飼いですとおっしゃいました。イエス様という羊飼いによって守られて養われる私たちです。しかし私たちは羊飼いの守りや導きというものを、イエス様は全能の神なのだから苦もなくやすやすとやってくださっていると思ってしまうところがあるのではないでしょうか。確かに神様は全能でいらっしゃいます。しかしその全能の神が私たちを救いに至らせるためになさったことは、一人子イエス様を十字架におかけになるという方法でした。イエス様が私たちの羊飼いでいらっしゃるというのは、羊のために羊飼いが命を捨てるという命がけの愛で、ご自身の羊を守り導いてくださるということを告げているのです。これまでマタイ福音書で聞いてきたイエス様の言葉と御業には、その背後にいつも十字架の苦難が隠されていました。主の受けた苦難によって私たちに三条の説教の幸いが与えられる。主の受けた痛みによって私たちはもう一度立ち上がっていけるのです。そんな主の言葉と御業に神の救いを見ることができず、イエスこそ悪霊の頭なのだと罵る人々を主は深く憐れんでいらっしゃるというのです。この深く憐れむという言葉、これは内臓という言葉から来ています。お腹の中にある内臓ですね。内臓が揺り動かされるような思い、かわいそうというようなもの以上の、自分自身のお腹が痛くなるような憐れみです。その憐れみの主はやがて主を侮辱し罵る人々によって十字架へとかけられていきます。十字架の上では、本当に神の子なら自分自身を救ってみろ、そして十字架から降りてみたらどうだと、あざけりをお受けになられます。十字架の主はどうされたか、力を発揮して十字架から降りられたでしょうか。そうはなさいませんでした。主は十字架の上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですと取りなし祈られたのです。これは私たちのための祈りです。私たちは自分が何をしているのかわからず、誰かを傷つけ、自分を傷つけ、そして死を十字架へと追いやってしまうものなのです。私たちはイエス様というただ一人の羊飼いのもとで養われる羊なのに、自分が主人になって歩む方が良いのではないかと羊飼いのもとを飛び出していってしまうものです。あるいは自分が飼い主のいない羊となって弱り果て、打ちひしがれてしまっているということにも気づいていないものなのです。イエス様の当時の人々も、彼ら自身は 自分たちが飼い主のいない羊のように弱り果てているとは思っていなかったでしょう。自分は律法のこと、聖書のことも勉強していますし、神様のことも知っています。自分の知識や経験から考えるに、イエスという人は違います。救い主ではありません。そのようにして死を十字架へと追いやっていきました。そのような神の愛から離れ、神の愛を亡き者にする私たちの罪と悪を主は十字架で滅ぼしてくださった。そして私たちにご自分の復活の命を惜しみなく与えてくださる。聖書が語る神はそういう神なのです。飼い主のいないような状態、それは聖書の時代だけでなく今もまた、羊たちが自分の思うままにそれぞれの方角に向かってさまよってしまうことがあります。そんな時、私たちならば、これは今は厳しい時だから収穫が少ない時だ、今は不毛不作の時だと思うと思います。けれどイエス様は反対のことをおっしゃいました。37節です。そこで弟子たちに言われた。収穫は多い、収穫が多いとおっしゃいます。それは弱り果て打ちひしがれている人が多いということです。私たちの目で見たら、飼い主など必要とせず自分の力で強く生きていると見える人たちは、神様の目から見れば誠の羊飼いを知らずに弱り果てている人だということなのです。そんな人たちが多い。そこでどうしなさいとイエス様おっしゃったかというと、働き手を送ってくださいと祈りなさいとおっしゃいました。実りを増やしてくださいとか収穫を増やしてくださいではなくて、収穫は多いから働き手を送ってくださいと祈りなさい、そうおっしゃるのです。少ないのは収穫ではなく働き手です。だから働き手のために祈りなさい。たくさんの飼い主のいない羊のような人々を主はご自分のもとに連れ帰り、ご自分の牧場の羊として養おうとしていらっしゃいます。私たちの目には今はまだ確認できなくても、イエス様の目には誠の羊飼いのもとで生きる人々がたくさんいる。その人たちが主のもとに呼び集められ救いに預かるために働き手が必要だから、働き手のために私たちも心から祈ってまいりたいと思うのです。この次の10章にはイエス様の働き手である弟子たちが選び出されていく様子が記されます。働き手というのは牧師とかそういう特別に御言葉を取り継ぐ者だけのことを言っているのではありません。クリスチャンは皆それぞれにイエス様の働き手です。初代教会以来2000年以上クリスチャンたちが働き手を送ってくださいと祈ってきた。その祈りの実りとして私たちはイエス様と出会ってきました。私たち一人一人はたとえ無力なものだとしても、誠の羊飼いであるイエス様がそれぞれにふさわしい役目をお与えくださいます。イエス様の十二弟子たちはとても優れていたから弟子とされたのではありません。彼らも皆飼い主のいない羊のように弱り果てていた一人だったのです。その彼らを主が探し出してくださった。そして身元に集めてくださって、集められた一人一人が働き手のために祈っていった。その祈りによってまた集められて、また祈りが増えていく。そのような祈りの連鎖によって教会は、私たちは生かされていくのです。祈ること、これこそが教会の働きの始まりです。そして祈りによって始められる教会の働きもまた祈りによって実現されていきます。私たちが神様から与えられるそれぞれの役目も祈りによって実りを得ていくのです。教会の中だけにとどまりません。 イエス様の愛が地上に増えていく働き手として、私たちは職場に置かれています。家庭に置かれています。学校に置かれています。地域に置かれています。祈り、また祈り、その度に主を近くに感じながら、新しい週もそれぞれの持ち場で主に養われる羊として歩んでいくことといたしましょう。お祈りをいたします。誠の羊飼いでいらっしゃる主イエス様、あなたの御言葉と御業を目撃させられて、あなたに養われながら、それなのにあなたの元を離れて迷子になってしまうことがあります。飼い主を失った羊たちを深く憐れんでくださるあなたの憐れみが、私たちの打ちひしがれた心に触れてくださることを感謝いたします。私があなたを養い、水を飲ませ、食べ物を与えて、死の影の谷を行く時も共にいるんだよとおっしゃってくださる、ただ一人の羊飼いの声を聞き分ける耳を与えてください。命を捨てて弱っている羊をお守りくださるあなたを見つめる目を与えてください。あなたが身元に呼び寄せようとされている多くの羊たちが私たちの周りにたくさんいます。どうぞ働き手を与えてください。そして小さなものですが、私たち自身もあなたの働きのためにお持ちください。主の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21の200番です。賛美歌21をお持ちでない方は、プログラム指揮者への次のページに、歌詞がございます。 士たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。それでは献金、感謝と献身の祈りを賛美に込めて賛美を捧げましょう。賛美歌21-65-2番、賛美歌一編をお持ちの方は548番です。いつもご一緒に礼拝をお守りできた幸いを感謝をいたします。本日は教会の礼拝堂のエアコンの整備中のために熱中症防止を鑑みて、それぞれのご自宅にて音声の礼拝をお守りいただきました。礼拝式次第の右のページにありますように、今週の木曜日に業者がエアコンを見に来てくださいます。その後の対応をまた役員会で検討しまして、来週の礼拝についてはまた改めて教会の皆様に連絡網でお知らせをいたします。あるいは、この音声礼拝をいつも守ってくださっている皆様は教会のホームページでまた、お知らせをいたしますので、どうぞホームページもご覧ください。どうぞ酷暑の折、水分補給を忘れずにお過ごしいただきたいと思います。またそのお知らせにも書いていますように、教会では委員会メンバーの募集をしておりまして、これは8月の末で一旦締め切りたいと思っております。集会案内にありますように、今日は教会学校の礼拝と夕方の礼拝を予定しておりましたが、こちらはお休みといたします。聖書研究祈祷会も夏休みになっています。また、教会の皆様はこの週報の、裏の面に先週の役員会報告を、記しています。今週中に一度週報ボックスのものは皆様に、発送いたしますので、そこでその紙媒体の週報をお受け取りになったら、その役員会報告をよくお読みになっていてください。どうぞ教会の働きのために、共に祈っていきたいと思います。では、報告は以上といたしまして、正英の賛美歌21-29番、賛美歌一編をお持ちの方は544番を賛美いたしましょう。の礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。 願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も、とこしえまでもありますように。
アーメン。
これで礼拝を終わります。